続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はマタイの福音書25章31節から46節になっております。第3版聖書では新約の53ページ、新改訳2017年版聖書では新約の54ページとなっております。聖書朗読を姉妹にお願いして、聖書朗読の後、キリストが栄光の座につくときと題して藤山先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
マタイの福音書25章31節から46節をお読みします。人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもといから据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。それから王は左にいる者たちに言います、呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時訪ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり、 旅人であったり裸でいたり病気をしていたり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。以上です。
一言お祈りを捧げます。天皇お父様、夏の一日、週の初めの日、御前に共に集い、この室蘭のぼりプスだけでなく各地から今日御前に集められた生徒たちがあなたを賛美し、また感謝を捧げ、今御言葉に聞こうとしています。あなたが命の御言葉であるこの聖書の御言葉を通して私たち一人一人に語りかけ、また私たちの霊がそれを聖霊の光とともに受け止めて、この終わりの時代にどのように生きたらいいか、その道しるべとしてくださるようにお願いいたします。語るもの聞くもの一つにして、神の御心を受け取ることができるように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 近くに海洋小学校、小洋中学校というふうに学校がありますけれども、ある学校の校長がですね、保護者会で次のように語りました。思春期を迎えた子どもたちは、さまざまな悩みを抱えることでしょう。何か問題があったときには、昼でも夜でも時間を問わず、遠慮せずに、この番号に電話してください。校長がそう伝えながら、保護者に配った電話番号を見て、教頭が叫びました。ちょっと待った、それは私の番号です。まあ、校長の無責任な、まあ、話をジョークにしているわけですが、まあ、さまざまな無責任な言葉が、まあ、世の中は飛び交っていますが、8月は6日、9日、15日というふうに戦争に関わる記念日があります。先週は広島原爆記念日、そして長崎原爆記念日、そのことをもって平和記念式典が持たれましたが、広島の記念式典には招待されましたが、長崎の式典には招待されなかった人が一人いました。それはイスラエルのコーヘンという大使です。コーヘンというのはイスラエルユダヤ人の中では、まあ、聖書に出てくる祭司の家系の人ですね。このコーヘン大使が招かれなかったということで、まあ、ニュースでさまざまなにぎわいを見せていますが、その理由は、長崎の市長が呼ばなかった理由は、イスラエルはガザでハマスと戦争していて、多くの犠牲者が出ているため、不測の事態が起きないように招待しなかった、まあ、もっともな理由というふうに受け止める人はたくさんいると思います。しかし、それを聞いたアメリカの大使は、自らもそのことをもって出席しませんでした。そして EU の日本を除く6カ国の大使も出席しなかった。まあ、公使とかそれ以下の人たちは出席したわけですが、一国を代表する大使が出席しなかったということは大きなニュースになったわけです。で、このことを少し広げて見ていくときに、長崎市長はロシアがウクライナを攻撃したことと、イスラエルがハマスを今ガザを攻撃していることと同列においてそのことを話していたということをもって、アメリカの大使はこれは政治的な判断だと考えたわけです。そしてヨーロッパの各国首脳もそれに伴ってそれに同調して出席しなかった。ロシアがこのウクライナを攻撃したことと、イスラエルがハマスを攻撃したことを同列に置くということは、普通考えられないことなんですね。つまり、それだけ世界を今、反ユダヤ主義というものが覆っていて、多くのマスコミがそれに同調して、イスラエルがガザで4万人近くの人たちを虐殺しているというふうに述べ伝えるわけです。このことがもたらす影響は計り知れないわけですね。イスラエルは10月7日に襲撃されて、2000人に及ぶ人たちが虐殺され、さらに300人の人たちが人質になって捕らえられ、でその中のかなりの人がもう帰らぬ人となってしまった。まだ111人残っている。その人質解放交渉もなかなか進まない。まあ、こういう状況を皆さんもご存知かと思うんですが、イスラエルという国について徐々に日本の人たちも、あの中東の遠い国というイメージから身近な国に、少なくともそのイスラエルという名前が身近になってきているということは言えるかと思います。で、今日この聖書を通してイスラエルに焦点を合わせて見ていきますが、説教台はキリストが栄光の座につくとき、先ほど花という 花もという曲を、みのりちゃんがダンスをして、そして一緒に歌いましたけれども、その中に栄光の主が来られるという歌詞がありました。皆さんはこの歴史の週末終わりに、私たちが普段こうして毎週礼拝をし、普段の生活の中でイエス様とお祈りを通して聖書を通して交わっている、そのイエス様が世界を治める王として来られるということを、どれほど意識されているか人それぞれかと思いますが、少なくとも私たちクリスチャンにとってこのことは重大なテーマであり、そしてそれに伴ってイスラエルという民族に私たちがどのように接していくのか、関わっていくのかということは大きな影響を及ぼすということを知っていただきたいと思います。で、聖書に基づいて私たちがイスラエルという国、ユダヤ人を理解していきますと、イスラエルは創造主なる神が最も心にかけている民であると理解することができます。イザヤ書の43章4節は、君は愛されるため生まれたという曲で、どなたもご存知かと思いますが、今歌いませんけれども、こういう御言葉ですね。神様がイスラエルの民、イスラエルに呼びかけている言葉です。私はあなたを愛している、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している、これをクリスチャンは自分に語られていると受け止めて、信仰を持って受け止めている、それは間違いではありませんが、直接的にはイスラエルに対して、ユダヤ人に対して神様が愛の告白をしている箇所なんですね。で、このことを無視してユダヤ人はイエス様を十字架にかけて殺した、だから神様の祝福からもう退けられているという間違った神学というものが世界のキリスト教会の中に入ってきてから、教会は恐ろしいことをユダヤ人に対してやってきました。そのことに今触れませんけれども、ともすると聖書を一面的に解釈して間違ったことをしてしまうという危険性はいつも私たちも持っているので、聖書を多方面から学び続けるということは、歴史を通して学び続けるということは、欠かせないことでもあるわけです。で、私たちが聖書を学び始めて必ず通過する重要なポイントというのが創世記12章3節です。今出していただいている御言葉を一緒に読んでみましょう。ぜひこれを心に留めてください。暗記してください。で、このことをもって私たちはアブラハムに語られた神様の祝福に預かるものとされているということを感謝しましょう。では一緒に読みましょう。3、はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これがアブラハム契約と呼ばれるものです。祝福のもといとされたアブラハムに対して神様が約束された。その約束の中に、祝福の中に私たちも含まれている。ユダヤ人以外のすべての異邦人である私たちもその契約と祝福の中に預かっているということを覚えていきたいと思います。そこで第一に、救いはイエス・キリストによって私たちにもたらされましたが、救いはユダヤ人から出るということをイエス・キリストご自身が語っている箇所がヨハネの福音書の4章22節に出てきます。これはイエス様がサマリアの女性と会話をしている中で語られました。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。救いはユダヤ人から出るとイエス・キリストご自身がおっしゃって、そしてご自身がユダヤ人であり、十字架にかかって全ての人の罪を背負って神の裁きを受けて死なれた、そして3日目によみがえられて 信じる者に救いを与えてくださったということが分かります。救いはユダヤ人から出るということをどれだけの教会、キリスト教会、クリスチャンが理解しているかということは、まあ一概に言えませんけれども、ぜひこのことを改めて知っていただきたいと願います。つまりユダヤ人なしには使徒と呼ばれる人たちも、あの十二使徒と呼ばれる人たちも、預言者たちも、この聖書もキリストもないということになるんです。これがどういう意味を持っているかもうお分かりですよね。ユダヤ人がいなければこの霊的財産である一つ一つのことが存在しないということになるわけです。私たちは罪の中に生まれ、そして罪の中に生き、罪によって永遠に滅びるしかなかったわけですが、ユダヤ人たちが命を懸けて神の言葉を預かって、それを文字に記し、それを、まあ、初期の人たちが聖なる書物ということでトイレを1キロ離れた場所に設営して、身を清めて一字一句書き記してきた、その写本が残って、でそれが各国の言葉に翻訳されて今手元に来ているわけですね。聖書を書き、それを伝えるためにも多くのユダヤ人たちが殺されました。聖書を嫌う権力者たちによってそのようなことが行われてきたわけです。まあ、直近では中国の独裁者がこの中国全土から一冊残らず聖書をなくせという号令のもとに、まあ、90%、99% の聖書が燃やされ廃棄されてしまいました。そういうことが歴史の中では起こってきているわけです。人たちも預言者たちも聖書もキリストもない。しかしユダヤ人がいてくれたおかげで、この霊的な財産が私たちに、信じる者に与えられているということをぜひ感謝していただきたいと、私自身も感謝していくつもりですが、これは強調されるべきことだと言えます。そして世の中にはあまたの宗教、そして神々と呼ばれるものが無数に存在しますが、聖書は何と言っているかというと、次の御言葉は、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと、きっぱりと語っています。この方以外には救いがない。まあ、他の国ではこのことを宣言すると、アーメンという応答がこう返ってくることもあるわけですが、皆さんも心の中でアーメンと応答していると思いますけれども、天下にイエス・キリスト以外に救いはないと竹本明という伝道者は日本中を駆け回ってこのことを伝えていました。私たちが神様から祝福される原則は、個人個人がイエス様を救い主として信じることでありますが、一方私たちの民族、大和民族はどのようにイスラエルと向き合うかということが、この割の時代の状況の中でとても大切なことになってきます。そしてその民族が取る態度で祝福されるか呪われるかが決まってくるということを、イエス・キリストご自身が今日の箇所でおっしゃっているわけです。イスラエルは神の瞳の民と呼ばれています。その御言葉を出していただきますと、ゼカリヤ書2章8節に、あなた方に、つまりイスラエルに触れるものは私の瞳に触れるものだ。瞳って目の中で一番、まあ、柔らかい部分、弱い部分、その瞳をつくということを多くの国々が、民族がイスラエルに対してやってきたことなんですね。 で、今日の箇所を読んで誤解しやすいことが一つあります。それは貧しい人たち、裸でいる人たち、飢えている、この病んでいる人たち、牢に捕らえられている人たち、でそういう人たちに手を差し伸べること、支援することが救いの条件であるかのように受け止めてしまう可能性があるということ、そしてそれに対しては聖書はノーと言っているのだということを知っていただきたいと思います。つまり良い行いで救われようとする傾向というものが私たちの中に、クリスチャンの中にも根強く残っているからです。神様に受け入れられるには立派な人になること、良い行いをすること、でそれを私たちは救いは恵みによるということを徹頭徹尾学んで心に刻んでいく必要があるわけですが、相も変わらずこの箇所から良い行いによってすれば救われるというふうに考えてしまうことが今もあるわけです。そうではないということをまず押さえておきましょう。イエス、救いはあくまでもイエス・キリストを信じる信仰によります。しかしその後で、私たちは神の作品であって良い行いをするように作られたという箇所があります。イエス・キリストを信じて救われた者は、当然私以外の周りの人たちの中で、そういう苦しみの中にある、弱さの中にある必要を求めている人々がいる場合に手を差し伸べるものだということが期待されているということですね。ですから今日福祉というのは当たり前のことになっていると思いますが、聖書から、その教えから、イエス様の御言葉からこの働きが生まれてきたと言っても過言ではないわけですね。マザー・テレサは、私は最も貧しい人たちの中におられるキリストに仕えているのだということをおっしゃっていました。私たちは当然そのようにするべきです。でもそれが救いの手段ではないということも覚えておく必要があります。第二に、救いはユダヤ人から出るということを第一に押さえましたが、第二に民族の運命に関わることを見ていきます。今回のパリオリンピックの旗のもとに集まったのは207カ国と地域と呼ばれていますね。世界にはそれだけの国と、まあ、地域がある。そして少数民族と呼ばれるのが約3000あります。私たちの国の中にも少数民族の方々が、大和民族の前からいらっしゃるということが、ようやく人権というこの意識が高まってきている中で見直されてきている。でそれは良いことだと言えます。そしてこのオリンピックではメダル獲得数で日本は現在第4位だと言われています。まあ、嬉しいことではありますが、しかしこのことを通して一つの例にして見ていくと、このマタイの福音書25章の31節では、人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。すべての御使いたちが来るんですね。一人や二人の見つかりではない、数えきれない無数の見つかりたちをイエス様が伴ってやってこられる。そして32節では、すべての国の人々が目前に集められます。まあ、オリンピックで207カ国の国と地域が集められた。まあ、開会式をご覧になった方々はいろんな国があるんだなということを改めて認識されたと思いますが、イエス様が来られるときには、すべての国、民族、少数民族も含めて集められるということです。そして、その民族が羊とヤギとして寄り分けられる。まあ、羊が好きな人、ヤギが必要な人、どちらもいらっしゃると思いますが、しかし、この場面では、羊に寄り分けられることは永遠の 御国を受け継ぐ天国に入れるということを意味します。そしてヤギとして利用分けられるということは、そこから排除されるということを意味します。そしてこの選別の基準は、イエス様がおっしゃっているように、私の兄弟たちがこういう状態になったときに手を差し伸べてくれたから、あなた方を御国の天国に迎え入れるとおっしゃっているわけですね。私の兄弟たち、最も小さい者たちであるイスラエル、ユダヤ人、今このハマスとの戦いの中で反ユダヤ主義がアメリカ中の大学、あるいは日本の大学にも飛び火して、イスラエルはひどい虐殺をしている。ハマスが大規模テロを行って、あの虐殺を行ったことはもうなかったかのようにして、イスラエルに対する扇動が行われているということは不思議に思えるわけです。誰かがどこかで焚きつけている。この出来事の背後には、私たちが普段意識しない神に敵対するサタンの策略があるということを見抜けなかったら、私たちは間違った戦いをしてしまうということになるわけです。 NHK はじめあらゆるマスコミがこのサタンの策略に乗っかって、イスラエルが悪い、イスラエルはこの地上に存在してはならない、これがイスラム、アラブ諸国の主義主張なんですね。パレスチナとハマスの目指すところ、イランの目指すところはイスラエルのこの地上からの抹殺なんです。反発する人もいるかもしれません。しかし、これが聖書の語るところです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。ですからニュースに流されないで聖書を読み続けながら、神様がイスラエルをどのように見ていらっしゃるか、イスラエルに対して私たちが、日本人がどのように接したらいいかということをぜひ受け止めて、イスラエルを祝福し祈るというこの働きに加わっていただきたいと願っているわけです。毎月このハイナイト献金日というのを設けていますが、まあ、集まりとしては今は持っていませんが、ぜひ関心を持っていただいて、毎月オリーブライフという雑誌が届きます。これも8月号ですが、この中に貴重なニュースが載っていますので、ぜひある企業が神様に献身して無料で全国の教会にこれを配布している祈りの結果生まれた本なんです。ぜひお読みくださるようにお願いいたします。歴史の証言を見ていきましょう。イスラエルを祝福した国と迫害した国の末路というものがはっきりと現れています。イザヤ書60章12節にこう書いてあります。あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。まずスペインを見ていきましょう。15世紀16世紀のスペインは無敵艦隊を擁する当時の世界の強国でした。文化的にも栄え、そしてヨーロッパ第一の国家と謳われた国でしたが、ですから南アメリカの多くの国々もスペイン語を話しますね。植民地だったからです。しかし、ユダヤ人を迫害し始め、異端尋問といって魔女狩りというのをやりました。ユダヤ人の女性たちを魔女と呼んで火あぶりにしたり、恐ろしい迫害を加えたのがスペインでした。そしてユダヤ人たちをスペインから追放したんです。その途端どうなったかというと、スペインはもう見るも無残な状態に陥ってしまったんですね。まあ、詳しく述べられませんが、これがまず一つのことで、追放されたユダヤ人たちはどこに行ったか。スペインはカトリック国でした。そしてキリストを十字架につけた キリスト殺しという汚名を着せて追放したわけです。で、追放されたユダヤ人はプロテスタントのオランダに逃げました。その途端オランダは栄えたんです。そして東インド会社という、皆さんも高校の歴史の時間で聞いたことがあると思いますが、東インド会社という貿易会社を作ったオランダは世界にこの出かけていって多くの貿易を手がけました。そして当時鎖国していた日本にもやってきて、日本は当時中国とオランダとだけ貿易をするようになったわけです。そして全部見ていくわけにいきませんが、イギリスを見ていくと、イギリスもユダヤ人を受け入れて以来、7つの海を支配する大英帝国というものを築きました。これまでの歴史の中で一番領土を広く持った国がイギリスだったんです。なぜかその理由はいろいろ学者からは意見が出てくると思いますが、聖書によれば、あなたを祝福する者、私は祝福するという神様がユダヤ人を大切にした、受け入れたという国に対してそのような祝福を与えたのだということが見えてきます。逆に迫害した、冷たくあしらった国はその途端から没落するという経過をたどるんだということも聖書、歴史が証言していることであります。このことはイギリス人の方が語っていることですが、イギリスはイスラエルがパレスチナに建国することに反対し妨害しようとしたことがあります。国連があのパレスチナにユダヤ人とパレスチナ人の2つの国を作るということを許可するという決議をしたときに、ユダヤ人は受け入れた。しかしパレスチナ人たちは受け入れなかった。そして建国したイスラエルに退去して襲いかかってきたというのが歴史の事実ですけれども、イギリスはその際に妨害したんですね。で、それまで7つの海を支配する大英帝国だった国が、このイギリス人の方がおっしゃるには、その時からイギリスは政治的、軍事的、経済的な要素だけでは説明できないような急激な弱体化を迎えた。私も30代頃にそのニュースを見たことがあります。斜陽化するイギリスというフレーズが残っています。民族の運命に関わることとして、イスラエルとどう向き合うかということが、この私たちの住んでいる国、日本においても言えるわけです。日本は幸いユダヤ人に対してひどいことをしてきたということはありませんが、逆に杉原俊一さんのことも、リトアニアのナチスから追われたユダヤ人6000人にビザを発給して、敦賀にやってきたユダヤ人たちが神戸から世界各地に逃れていったという素晴らしい働きをした方もおられるし、他にも挙げれば、紹介できる人はいますけれども、日本は幸いユダヤ人に対しては良好な関係を築いてくることができました。しかし長崎市長の話、彼がいい悪いという話をしているわけではなくて、これから先その判断と政治的な決断がどう影響をもたらすかということは注視していく必要があると思っているわけです。そして3番目に、イスラエルから私たちは霊的な財産を受け取っています。使徒、預言者、そして聖書、イエス・キリスト、でこの霊的財産をユダヤ人から受け取った私たちは、ユダヤ人に対して負債があるということを知っておく必要があると思います。返さなければならない負債なんです。でそれを詳しく見ていきますが、第一に、 イスラエルを愛することです。私たちはイエス様から心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしあなたの神主を愛せよと言われています。その神様が愛しておられるイスラエルを私たち異邦人が愛することは当然だからです。でも世界は逆にイスラエルを憎み、イスラエルを迫害してきました。そしてキリスト教国がその戦法を担いで徹底的にユダヤ人を迫害してきたというのが歴史の証言です。ですから私たちはまあ直接関係ないとしても、そのことを一つ悔い改めなければならないということもあるわけですね。そしてイスラエルのことを知り、イスラエルのために関心を持って関わっていく態度が必要だかと思います。第2に、イスラエルに妬みを起こさせるということをパウロは語っています。次の御言葉を出していただくと、では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。まあ、不思議な表現が使われていますね。イスラエルに妬みを起こさせる。イエス・キリストは当然イスラエルのものだったんです。ユダヤ人のものだったんです。しかしユダヤ人はイエス・キリストを拒んだ、受け入れなかった。でその結果、救いが私たち異邦人に及んだということをパウロは語っているんです。でクリスチャンが神から受けた祝福をユダヤ人が妬み、私たちのようにこうして自由に共に集い、そしてイスラエルの神様を賛美礼拝している姿を見て、ユダヤ人が妬むように妬むほどに私たちが喜んで礼拝しているかということが大事になってきます。そしてクリスチャン同士が親しく神の家族として交わり、共に信仰生活を共同体のように歩んでいるかということが問われてくることでもあります。本当にそういうのにしていたならば、ユダヤ人が、異邦人である日本人が聖書の神様をそのように礼拝している、またクリスチャン同士が信仰者として互いに愛し合っている姿を見たら、本来は自分たちがそうであったはずなのにということで妬みを起こすということをパウロは願っているということです。そして第3は、イスラエルのために祈ることです。次の御言葉を出していただくと、今日の今週の御言葉にありましたが、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように。20年近く前ですか、イスラエルからフリー、ドクターデイビッド・フリーマン先生でしたか、ちょっと名前が、はっきり出てきませんが、その方がこの教会にといっても夜の集会に来られて、このエルサレムの平和のために祈れという、この祈れという言葉は、まあ手を合わせてこうやって祈る、祈りも含まれるけれども、あらゆる方法を尽くしてエルサレムのために使えるということを意味するんだということをおっしゃったんです。今ガザがニュースの中心になっていますが、これから歴史はエルサレムに関心を寄せ注目するようになり、政治問題の中心に位置づけられてくるようになります。エルサレムをどうするかが世界の政治家の大きな重荷になり、そしてエルサレムを担ぐ者はひどい傷を受けるというふうに聖書が予言しているように、複雑な場所なんです。まあそれも今触れませんが、そのエルサレムの平和のために私たちクリスチャンが祈る使命を帯びているというのが今の時代の要請なんですね。そしてそのあらゆる方法を持ってということの中に、イエス様がおっしゃった、私が飢えているとき、裸でいたとき、病んでいたとき、宿がなかったとき、牢にいたときに、あなた方はこのようにしてくれたとおっしゃるような ユダヤ人に対する愛を具体的に表すならば、私たちは神様に喜ばれるでしょう。まあ、ハイナイト献金毎月やっていますが、その献金は BFPO を通じてホロコーストをかろうじて生き延びた今は90代になっている人たちの生活の糧になったり、そしてテロ被害に遭った人たちの生活のサポートとか、イスラエルは軍事費にものすごい予算が必要なので、イスラエルの 25% は最低貧困ラインの人々だと言われています。その人たちに食料支援をしているわけですが、その費用に充てられたり、あるいはしょっちゅうテロがあるので、この傷ついた人たちを、病院に搬送する救急車も BFP が何台か寄贈している、その原資としても用いられているわけです。直接私たちに何ができるかと思うかもしれませんが、そのブリッジス・フォー・ピースという機関が私たちの代わりにユダヤ人に仕えてくれているわけです。祈ることと献金をすることはそういう意味で意味のあることであると言えます。ですから今日吹き荒れている反ユダヤ主義の影響を受けて、あのガザで4万人近い人たちが殺されている、そしてそれをイスラエルがもう学校を空爆したり病院を空爆したり、もう嫌だと思っている日本人はたくさんいると思います。イスラエルが全て正しいということは決してありません。間違った判断をすることもあるでしょう。しかしこの戦争にイスラエルは負けるわけにはいかないんです。なぜか、ナチス・ヒトラーがユダヤ人の600万人ガス室で虐殺しているときに、世界は、キリスト教会は一切声を上げなかったんです。無関心を装い、声を上げなかった歴史の事実を私たちは知っておく必要があるんです。ですから世界は誰も我々の味方をしてくれないというのがユダヤ人の中に染み込んでいるんですね。自分の国を守るためには自分たちが住む国はここしかないと、そしてこの国を滅ぼそうとする者は戦い勝利しなければいけないというのが彼らの価値観であり祈りなんですね。私はちょっとイスラエルになると熱が入るタイプの人間ですが、これからさらに熱が入るだろうということを、心配しながら、あるいはできるだけ真実を知りたいと願って、イスラエルウォッチャーになろうとしています。で、イスラエルのための祈りを 4つほど示しますが、一番目にイスラエルを祝福する祈りをクリスチャンは短くても捧げることは素晴らしい祈りだと言います。2番目に、この祈りはキリストの再臨を求める祈りとなっていきます。エルサレムほど平和の都と呼ばれながら、最も戦争が起き多くの人が殺され、今もそこにあるいくつかの種類の教会が争っている場所、そして世界が狙っている場所、そのエルサレムのために祈る祈りは、イエス・キリストが再臨される場所を確保するということになるわけです。私たちが祈らなければ、アラブが、イスラム世界が、あのエルサレムを占領してしまったら、イエス様の再臨はなくなるんですね。帰ってくる場所がないんです、あのオリーブ山が。ということになります。何回もお伝えしていますけれども、改めて認識をしていきたいと思います。このオリーブ山にイエス様が再臨されて栄光の座が設けられます。そして世界のすべての民族が集められるんです。その周りにはすべての御使いが 取り囲んでいるんです。で、最後のもう二つ見言葉ありますが、マタイの福音書でイエス様がおっしゃった、ユダヤ人に対しておっしゃったことですが、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありませんと言って、イエス様は天に帰って行かれました。で、2000年間ユダヤ人はイエス様をメシアとして、民族としてですが、受け入れていません。十二使徒もみんなユダヤ人ですが、多くのユダヤ人もイエス様をメシアとして、救い主として信じています。ミシアニック10と呼ばれる人たちは今イスラエルにも1万人からいると言われていますが、民族としてはイエス様を拒否しているんです。しかし、この終わりの時代に反ユダヤ主義が強まり、イスラエルに対する圧力が高まって、もう孤立無援の状態になって、世界の軍隊が襲っていった時に、ユダヤ人は初めて気づくんです。2000年前、あの十字架にかかられたイエス・キリストこそが、私たち民族が待ち望んでいた救い主なんだということに気がついて、彼らを民族として悔い改めるということが、この聖書に書いてあるんですね。そして、イエス様の名前こそ、神が私たちに示しておられる救いのお名前なんだ、ミナなんだと気がついたときに、彼らは、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと信仰告白するわけです。その時にイエス・キリストがこの世界に戻って来られるというシナリオが、もうこの聖書が書かれた時から書かれているんです。それを理解するのに人間は時間がかかりました。時には間違って解釈しました。しかし今、徐々に聖書の御言葉が歴史の事実と照らし合わせながら分かってきている時代でもあります。3番目に、この祈りはイスラエルの霊的救いを願う祈りです。今話しましたけれども、パウロは彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることですとおっしゃっていますが、私たちもユダヤ人が救われるようにと祈っていきましょう。そして第4は、イスラエルに恵みを示すということです。しかし逆に、キリスト教会は恵みではなくて迫害してきました。恐ろしいことをしてきました。それを悔い改めて、今イスラエルのために恵みを示すことが私たちにできることだと言えます。もう時間が進んでいますが、最後に創世記12章3節、を読んで終わります。地のすべての部族はあなたによって祝福される、皆さんのお祈りの中にこのことを時々覚えてですね、イスラエルを祝福し、またイスラエルのハマスとの戦いが一日も早く収束するように祈ってくださるようにお勧めいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、大きなテーマでしたけれども、この時期、この時代に必要なことを学ぶことができて感謝いたします。私たちの人間的に傾きやすい、表面的に捉えやすい傾向を清めてくださり、聖書の御言葉を正しく認識できるように、神様が語っておられるメッセージを好きから嫌いではなくて、聖霊によって真理を受け取ることができるように助けてください。世の中に吹き荒れているさまざまなニュース、そして、間違った教えに流されずに、決して変わることのない聖書に立って祈り続けるものとなりますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。